おはようございます。あなたに小さな可愛い男の子がいるとします。まだ三輪車にも乗れない小さな男の子です。で、あなたはその男の子が大好き、愛してるわけです。で、その子が願ったら何でも叶えてあげようと思っているわけですね。さて、もしその男の子がこのように言ったら、あなたはどんな態度を取るでしょうか。ママ、なあにしんちゃん。ママ、僕もお兄ちゃんみたいなマウンテンバイク買ってよ。さあ、あなたはどうするでしょうか。このような場合ですね、親が取る態度は次の4つの中のどれかです。1、すぐ願いを聞いてあげる。2、すぐではなくて待たせて一番いい適当な時に聞いてあげる。3、子供の願い通りではなく違った方法で聞いてあげる。4、断る、聞いてあげない。もう普通の親ですとですね、もうこの4つの中のどれかです。まあ中には無視する人がいるかもしれませんけども、子供を愛していたらですね、普通はこの4つの中の1つになります。まず1番目、すぐ願いを聞いてあげる。この子の場合には、まだ三輪車にも乗れない小さな男の子の願いです。いくら愛していると言ってもね、三輪車にも乗れない子供がマウンテンバイク買ってってですね、すぐ聞く親はほとんどいないのではないでしょうか。それをあげてもですね、相手はすぐ利用活用できないわけです。自転車乗れる体にまだなっていないわけですからね。で、それでこれは今は適当ではないと考えるわけでしょう。小学校の子供がですね、お母さん、算数のドリル買って、国語の問題集買って、まあ、そんな願いを出します。多くの親はですね、喜んでそれ聞くんじゃないでしょうか。でも、プレイステーション2買ってってなりますとですね、すぐ応じるでしょうか。一番目はですね、すぐそれを聞くっていうことです。二番目、すぐにではなく、待たせて適当な時に聞いてあげる。子供が親に願いを出した場合、親はですね、それが正当かというか、筋が通っているかどうかを考えます。そしてこれは妥当だということであれば、ではそれをいつ叶えるかというのが適当か、つまり時期について考えます。三輪車にも乗れない子供が、マウンテンバイクといってもですね、もうこれは早すぎるというわけで、待たせるわけです。3番目、子供の願い通りではなくて、違った方法で聞いてあげる。で、先ほどの子供の場合にですね、三輪車の説明をして、で、それでですね、マウンテンバイクではなく、三輪車をあげるかもしれません。子供の願いはマウンテンバイクですよ。でも、もっと知恵があり、体験がある親が総合的に考えて、三輪車の方がいいと判断してそれを、あげたりするわけですね。するわけです。4番目、断る、聞いてあげない。子供は間違ったことを願う場合があります。非常に自己中心の願いをする場合があります。で、それでですね、それはダメです。間違ってます。正しくありません。あなたにそれは必要ありません。うちの経済ではそれは無理です。まあ、いろんなことを言ってですね、それを断ります。さてですね、我々が神様にお願いをする場合、神様に祈りをする場合、神様の反応もこの4つの中の1つです。で、聖書ではですね、神様がお父様として教えられていて、我々はその子供として教えられている。もう親子なんですよね。で、あるならば、私たちが祈ればですね、神様の反応はこの4つの中のどれかです。さて、この朝礼で、祈りが捧げられます。で、祈りっていうのは多くの場合、願いであるわけですね。で、このような公の場所ではなく、個人的に祈るという人は、いると思います。その時の神様の反応、これも4つの中の1つですよ。一番目、すぐ聞いてあげるですからね。これももちろん聞かれる祈りです。二番目も聞かれる祈りです。問題は、いつかということですね。待たせて一番適当な時に聞いてあげる。二番目、これも聞かれる祈り。三番目、これも聞かれる祈りですよ。本人の願い通りではありませんけれども、より知恵と経験がある方がこちらの方がもっとふさわしいよと言ってですね、聞いてあげる。1番目も2番目も3番目、これ全部聞かれるんですよ。4番目、これはノーですよね。で、神様が間違った願い、あまりにも自己中心の願いに対してはですね、ノーと言われることももちろんあるわけです。 4つの神様の反応の中の3つは聞かれるというわけですからね。これはもう素晴らしいことじゃないでしょうか。もうこれは祈った方がいいですね。中学生の質問は面白いです。時によっては答えるのが非常に難しいです。大人向きの説明をしますと分かってもらえない。子供向きの答えをしますと相手は満足しない。というわけで、中学生の質問というのは非常に興味があります。ある時、中学生がですね、私にこのように質問してきました。川越先生、祈ったら聞かれますか？で、私はこの質問に対してはいろんな説明しません。一言で答えますよ。祈ったら聞かれますか？はいって言いますね。何を祈っても聞かれますか？そのように念を押されたら、その場合は聞かれる時もありますし、聞かれない時もありますというふうに、答えます。人間が間違っていること、自己中心のこと、そのような願いをする時もあるわけですから、全部聞かれるわけではないわけですね。さて、次に中学生が言ってくることは大体このようなことになります。では、どのような祈りなら聞かれますか？で、これは、聖書の中に回答があります。そこを読んでいます。ヨハネ第一の手紙、5章の14節。私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち、私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。この中のポイントはですね、神の御旨に従って願い求めるなら、わかりやすく言いますと、神様の心にかなったことを祈っているならば、それは全部聞かれるということですよ。何を祈っても、神様の心にそれがかなっていれば聞かれるというわけですね。間違ったこと、誤ったこと、神様の心に反したこと、祈りますと、それはノーと言われる場合がありますけれども、もうそうでなければですね、神様の4つの反応の3つはですね、これ聞かれるわけですから、素晴らしいわけです。8年間札幌にいました。で、その札幌にいたときに、私たちの教会の学校である、札幌三育小学校の移転新築をいたしました。中央区にあった狭い土地を売って、北区の郊外に広い土地を購入して、で、そこに新築の校舎を、建てたわけです。で、その小学校の新築の工事と、全く同時に並行してですね、幼稚園の増築工事をしていました。で、この小学校の土地の入手、建築に関して、もう教会員の祈りは次々に聞かれたんです。もういろんな難問がこう起こってくるわけでしょ。で、祈ってこれも聞かれた、これも聞かれた、これも聞かれたってですね。で、それでもう教会の雰囲気としては、もうこれは祈ったら聞かれるっていう、そういう感じになったわけです。3月1日の朝でした。寒い日でした。ちょうど0度でした。でも今にも雪が降りそうなんですね。もう寒い北風がピューッとこう吹いていたんです。で、その朝、幼稚園に行きますとですね、塗装の業者が来て、その増築した新築の部分に、まさに今から、塗装工事をしますという準備に取り掛かっていました。で、もう雪が降りそうなんですからですね、その現場の監督に私、このように言ったんです。今日は天候が悪いので、日を改めて、天気がいい日に来ていただけないですか。いや、予定通り今日やります。まあ、どう考えてもですね、もう天気が悪いわけですよ。で、それで10分ぐらいしてから、もう一度行ったんです。いや、ちょっと天気があまり良くないので、予定を変更してもらえないですか。いや、今日やります。予定通りやります。で、こちらはですね、それでもと思ってね、3回行ったんですよ。したらですね、いや、予定通りやります。もう向こうはガンとしてそれ引かないわけです。予定通りやるってわけです。さてですね、もう今まで本当に祈りが続けて聞かれていましたので、またその時祈ったんです。幼稚園から教会までが 8.5 キロぐらいあったと思います。と途中ですね、車を運転しながら帰りながらですね、神様どうぞ天候を変えてくださいと。良い天気にしてください。気温を上げてくださいと。ずーっと祈りながら、教会に戻ったわけですね。さあ、結果はどうなったと思いますか？雪が降り始めました。ついに聞かれなかったかと。今まであんなに聞かれたのに、この祈りはついに聞かれなかったか。雪が降る中で、塗装工事を強行する。もう最悪ですよね。 こんな時にペンキが塗られるのか。と思いました。で、次の朝ですね、幼稚園に電話かけたわけです。園長にですね、業者は昨日強行してペンキ塗りましたか。いや、先生、塗ってません。今日は帰ろう。帰ろうってね、昨日帰ってしまいましたってわけです、ね。で、私ね、それなら早く私に言ってくれればいいのにと思ったんですけどもね。数日後、もう日本晴れの素晴らしい時に業者が来てですね、で、そしてペンキを塗りました。これがその時の写真です。この右側の部分が増築の部分です。もうこれを見るたびにあの祈りが思い出されるんですよ。私は天候を変えてくださいと祈ったんです。いい天気にしてください。気温を上げてくださいと祈ったんです。でも、その後雪が降ってきたわけですよ。で、ところが業者は雪が降ってきたので帰ろうってわけでしょ。私が祈った通りに聞かれたのではなくて、神様は違う方法で答えてくださったわけです。これが先ほど言いました3番目のケースですね。神様の4つの反応、そのうちの3つはですね、聞かれるんですから、これは祈った方がいいですね。で、祈りが聞かれたという体験はその人を変えていきます。それでは今日もお祈りをいたしましょう。